聖書朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書列王記第1、17章1節から7節まで、旧約聖書614ページです。
聖書を読みします。列王記第1、17章1節から7節。ギルアデのティシベの出のティシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書列王記第1、17章1節から7節まで冒頭して、神の人エリアと題して赤江牧師に教会聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お手元の説教用紙に、従ってお話を進めていきます。今日の教会の聖書日課は列王記の第1の18章です。大変有名な箇所ですが、読んでいただいたように聖書の箇所は17章から味わっていきたいと思います。列王記というのはダビデとソロモンの下でイスラエル王国が確立しました。しかしソロモンの子レハブアム王が大変傲慢で、そして、甘えた人物で、ついに、王国は分断しました。北イスラエル、南ユダに分裂しました。北王国の王は将軍の一人ヤロブアムという人物で、それらの南北両王国の分裂の歴史が記録されているのが列王記であります。南のユダ王国はソロモンがたくさんのそばめを迎え、そして異教の神々を持ち込んだために大変神の御心を悲しませました。異教の神々のために建設した高きところの偶像礼拝の悪習がずっと受け継がれています。日本の神社が山の高い上にあるというの、高きところ、これは偶然でしょうか。北のイスラエルはヤロブアムが考え出した金の子牛を祀っています。北の町ダン、一番南のベテル、両方に神殿を築いて偶像崇拝をして、エルサレム中心の南ユダ王国に対抗しようとします。南北二つの王国は両方とも主の目の前に悪を行う。 歴史を重ね、ついには他国の侵略によって崩壊していくのです。読めば読むほど嫌になる。次から次へと悪い王様が出てくる。時々キラッと光る良い王様も登場しますが、またもやヤロブアムの道に北は進みます。大変こう斜めに下っていく状況にありましたが、長く伸びたその斜陽の光の陰で、天からの光がところどころ注がれる出来事を列王記は記しています。ほっとする箇所です。北偶像崇拝に染まる北のイスラエルは、王と対抗するほどの勇気を持った預言者が出ました。今日お話しするエリアがその人で、後継者エリシャもその一人です。エルサレムを中心としながら神殿礼拝の何たるかを忘れていく南のユダにも、宗教改革に目覚めた王たちが出ました。有名なヒゼキヤ王、あるいはヨシヤ王たちです。さて、北の預言者エリアについて、学んでいきましょう。エリアは劇的な方法で突然聖書の中に登場します。読んでいただいた今日の17章1節、ギルデヤのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の使えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は水も雨も降らないであろう。何の前触れもなく、また経図による説明もなく登場します。人の目に突然に見えても、神はその時代その状況にふさわしい人物を必ず用意しておられます。エリアこそまさにこの時代が求めていた神の器でありました。そう、神の人であります。今日は説教題は神の人エリアといたしました。アハブがイスラエルの王になった時、霊的に最悪の状態がイスラエルに訪れます。今日17章を開きました。その前の16章の終わり30節をご覧ください。前の第3版前の613ページ29節から、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。これ以上ない悪が22年間続く暗黒時代です。国家的規模で公然とバール礼拝が行われます。バール神の偶像礼拝です。バールという神は、呼ばれる神は、豊作をもたらすと信じられた農業の神様です。シドンのエテバールという王の娘、王女イゼベルとの婚姻関係を通してきました。これが16章31節。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。ヤロブアムの道という神に背く道を次々歴代の王は受け継いでいきます。それがヤロブアムでさえ軽いと言われるほど重い罪を犯し続けたと言ってるんです。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。豊穣、豊かさを 祈るバール礼拝、必然的に性的堕落をもたらします。日本もそうです。神社仏閣、有名なところには色町があります。参拝をして帰りは女遊びをして帰る、これが日本の文化です。いいえ、聖書の世界、コリントもアテネも同じようなことでありました。神殿の巫女たちがそういう売春婦だったわけです。エリアは街灯をまとって、マントをまとっていました。ラクダの毛衣も着ていたという、まあ、やがてイエス様に洗礼を授けるバプテスマのヨハネのようです。この特徴は、外の形だけではなく内面にありました。その勇気、その信仰、その情熱が時代が求めていたものでした。決して新しい運動を始めたのではなく、イスラエルがもともと持っていた信仰、誠の神の道に人々を立ち返らせようとしたのです。私たちに当てはめてみると、私たちは意味なく生まれて生きている人は一人もいません。そして私たちもまた時代の子です。今年は戦後70年の記念の年で、フィリピンで戦艦武蔵が見つかったというのは大変耳新しい情報です。その頃の方々が80代後半から90歳になっているこの時期、再び戦運休を告げる中で日本は危険な道を歩みつつあります。私たちの使命は新しいことを始めるというよりは、このかつて歴史の中で味わったことを学び返し、再び同じ過ちを起こさないということです。選挙権が18歳に引き下ろされようとしているとき、少年法はやめるべきではないでしょうか。こういう意見を持つ人がいます。自己責任を果たせない人に選挙権を与えることは何の意味があるのか。川崎少年事件、殺害事件、殺した方が18歳、17歳。使命を果たすどころか、選挙に行かない。こういう国、自分が何のために存在しているかわからないという思いを持った若者を育ててきたこの国、過去何百万という方が流した血の意味は何だったんでしょうか。またイエス・キリストの死と復活によって与えられた、勝ち取られた良き訪れ、イエス・キリストの救いの教えの原点に人々を連れ戻す使命があります。であればこそ、あらゆる意味で今の時代も勇気の人、信仰の人、情熱の人を求めているのです。時代が求めていた神の使徒、エリアの登場に重ねて、私たちは思いをそこに向けたいと思います。17章の一節から何節を読んでいただきましたように、モーセと並んで傑出した人物、エリアが登場し、その預言者の活動は、これから列王記の第2 2章まで詳しく書かれていきます。しかし、それ以前の経歴はわかりません。読みましたように、ヨルダン川の東、ギリアデのテシベに住んで、この時まで預言者として、当時の宗教状態を憂えていたと思います。ソロモンが、様々な外国の宗教を、即死たちを通して受け入れていった宗教寛容政策の結果、イスラエルは唯一の誠の神を信じる信仰から、様々な偶像を混ぜこぜにする混合宗教に落ち込んでいきました。イスラエルの生ける神、礼拝の純粋性をその中で主張する人々もいました。その中の代表的人物の一人がエリアだったと思われます。まことの神の名を、ヤハウェの名を口にする者として、あざけられ、憎しみを受け迫害されるであろう、このエリアたちに対して、主は言われました。サマリアを離れ。ヨルダン川の一支流であるケリテ川に身を隠すように導かれました。三節。それから彼に次のような言葉があった。二節。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。今、イゼベルの憎しみの手を逃れるために、神に祈るために川岸の岩間に住んで、岩の間に住んで、そして神様がカラスに命じてパンと肉を運ばせて養われたんです。この時から雨は降らず、その川の水も枯れるに至りました。少しパワーポイントを見ましょう。どうぞ。私がやりますね。これがケリテ川、こういう荒野です。私は二度ほどバスで通りました。その深い峡谷にエリアの隠れていたという場所に修道院が立っています。ここでこの神様はエリアをカラスに食物を運ばせて養いました。雨は降らず、その川の水も枯れました。エリアに神様はおっしゃった。異邦人の国、王の妻、イゼベルの国、フェニキアの町、ザレパテに行ってそこに住みなさい。これが前にある地図です。白い道を北へ北へ行くと、地中海海沿いの小さなザレパテの港町。ここは異教の地です。ツロとシドンの間にあって地中海に面したこの場所。実はそこに不思議なことに一人のヤモメがいました。イエス様は言われました。私が言うのは事実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間、天が閉じ、全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレパタにいたヤモメ女だけに使わされたのです。こんな風にイエス様はその時代を振り返っています。エリアを守ってかくまってくれるヤモメが、主の選びの民、イスラエルの中にではなく、イゼベルの国にあったというんです。それは悲しむべきことでありました。これからどんな時代が来るかわかりません。 かつて日本はキリスト教信仰を迫害された時代が、あのキリシタン時代の近世の頃、秀吉の近世の時、家康の時、そして明治、そして第二次世界大戦の時、何度も何度も参りました。そして神の言葉を語る人が身を置く場所がなくなりました。霊的イスラエルである教会、現在の教会の中で忠実に神の言葉を語るために迫害される人を受け入れ、かくまうサルパテのやもめが残されているでしょうか。十七章の八節から、すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。これ以降、このヤモメの女、親子、母子家庭とエリアの関係が記されています。水を求め、そして一片のパンを求め、しかもこの女は息子と共にそれを調理して食べて死のうとしていたというのです。干ばつのために粉を手に入れることは貧しい者には困難でした。エリアを見てすぐ預言者と分かったようです。二節。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。十七章十二節。あなたの神、主は生きておられます。これが出会った最初の言葉でした。このヤモメは、主なる神について知っていたようです。また信じていたのでしょう。不思議なことです。エリアは、恐れるには及ばないと。十三節の恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさいと。まさに、女はその通り言葉に従いました。そして、14節にあるように、イスラエルの神、主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。16節にエリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。亀の粉は尽きず瓶の油は失せず、大変有名な聖書の言葉です。私の進学校の時、最初、社官でいらっしゃった甲賀正太郎先生。そして、奥様の聖先生は、この言葉で戦時中、養われた。この通り、守られたんですね。若い私たちはこの先生の証を聞いて大変励まされ奮い立ったものです。第二礼拝に石丸さんという方がいらっしゃって、この話の後帰りに、今私が行っている神戸の教会に甲賀先生のご長男がこの間教会に転入会されました。本当に懐かしい嬉しい話です。戦時中 今朝ドラを NHK の朝ドラを見ている方はどのぐらいいらっしゃるか分かりませんが、戦時中マッサンの妻エリーと呼ばれるあのイギリス人の女性が、スコットランドの女性が帰国しないでそのまま残って、まあ、特攻の大変あの弾劾を受けましたね。戦争が終わってもなかなか家から表に出れなかったということを最近の番組は報じています。宣教師は強制祖国させられましたね、帰国させられました。日本の牧師たちは生活伝道できないのでいろんな仕事に転業しました。ほとんど牧師が牧会伝道だけで続けることは困難な時代に、甲子先生は奈良県の山奥で一軒一軒トラクトを配りながら戦争中それを貫いたんですね。もちろん生活は困窮していますが、その間亀の粉は尽きずその壺の油はなくならない。亀と壺をね書いて、この御言葉を書いていただいて、私探したんですけどね、どこにしまい込んだのか、あるある思い込んでいたのがお見せできないんです。やもめの信仰は試されました。エリアのためにパンを焼いたらもうそれで終わり。でも主が語られた通り生ける神の言葉を信じ、まずエリアをもてなし、そして亀の粉はついからつきそこから出てきて瓶の壺の油はなくならなかった。エリアはこの間ずっと支えられたわけです。親子と共にイエス様はおっしゃいました。あの百人隊長の百卒長のしもべが病気の時に、ただお言葉をください、そうすればしもべは助かります。イエス様が行こうと言ったらお言葉をくださるだけでいいですと言った。それを、そのような信仰はイスラエルの中でも見たことがないとイエス様は大変驚いて喜ばれました。ザルパテの異邦のやもめがそのような信仰をこの時見せています。信じるというのは神の御言葉への信仰であって、神の御言葉を軽んじていたイスラエルの王や国民と全く対照的なこのサルパテのやもめの行為、そして信じた者への尽きない祝福の実例が、亀の粉は尽きず壺の油はなくならない。現在の日本の私たち経済第一主義っていうのは何なんでしょうね。それが常識なんですね。クリスチャンも同じように経済第一主義、その色に染まっていいんでしょうか。たとえ飢え死にしてもという気概を求められる世界があるのではないかと迫りを受けます。さて、話は進みます。カルメル山、戦いが起こります。信仰の戦いです。18章、一節。人々は、誠の神を知るべき時だ。と、神様を思いエリアも立ち上がりました。18章の一節。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。 飢饉は全土に及び、そして豊作をもたらすはずの神バール、太陽も雨もバールの手の内にあると信じられていたけれども、それは全く無力であることをさらされました。分かってしまったんです。この干ばつでバールは何の力もないというふうに分かったはずなのに、人々の目は塞がれ、霊的な目は見えず、まことの神に立ち返ることなく、偶像のバールを証拠りもなく信じ、またアシラ像という別の偶像に雨乞いの祈願をしました。全国でその雨乞いがますます盛んになりました。先ほどの証のように何かあれば何でもいいから願うということが私たちの国にあります。王は干ばつをもたらしたあのエリアを憎しみ、八方手を尽くして見つけて、そして裁こうとします。そして人を使わして探し出そうとします。けれども、神様の方がエリアに臨んで、アハブに会いに行けとおっしゃる。今までは水の枯れた川辺に導いて、飢饉の地ザルパテに導いて、しかし今は命を狙う王のもとに身をさらす。どんな時も主の守りは確かであったんです。そこで18章の30節から、その前にバールとアシラの預言者450人が祈り狂って、火を持って生贄を焼き尽くす神を求めたけど、神様はもちろん答えません。代わってエリアの番です。850対1、30節から祭壇を建て直して、そして生贄の上に水をかけて、周りに溝があったけども水浸しになっても3度もかけて、そして祈った結果どうなったか、38節、すると主の火が下って全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。これがカルメル山の戦いの結論でした。主こそ神です。ではこれらのことのすべての中でエリアは祈りの人であったということを見たいと思います。エリアはあのサルパテのヤモメの家でいましたけども、もう一つの危機が訪れました。その最愛の子供が死んだ。女はどうしてこんなことになったんですかとモーセに詰め寄り、神様に文句を言います。けれどもエリアがこの子を抱えて屋上で祈ったところ、16章へ見てみますと、戻りますと、ごめんなさい、17章の17節から、これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取ったと。 エリアは祈ります。身を三回もこの子の上にかぶせて伏せて、そして神様に祈って求めます。魂を戻してください。その子は見事に生き返ります。ですから24節、その女はエリアに言った。今私はあなたが神の使徒であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。今こそあなたが神の使徒だ。エリアの語る神の言葉は真実だともう一度受け止めたんです。今日は神の使徒エリアと言いましたが、ここにその根拠があります。エリアの祈りの結果でした。17章の一節にもありましたように、エリアが、神様がこの3年の間梅雨も雨も降らないであろうと言われたけども、前を見てください。主の兄弟ヤコブがこう言いました。信仰による祈りは病む人を回復させます。ヤコブの第5章、新約聖書のヤコブの手紙の第5章、これは祈りのことを言ってるんです。後半赤字のところ、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。エリアは祈って雨をとどめ、祈って雨を降らせた。神様がエリアにそのように導きを与えたとも言えるでしょう。エリアは大変な祈りの人でした。もう一つはカルメル山上のエリアの祈りです。もう一度18章の36節、37節。祭壇を築き、生贄を置いて、そして水浸しにして祈ったエリアの祈り。36、捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出て言った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。この祈りが答えられて、39節の民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。歴史の中で変わることのない先祖にアブラハム、イサク、ヤコブに与えた救いの契約が、生きておられる神様が自分の祈りに応えてくださるという祈りでした。で、それでエリアの使命は終わらなかった。18章の最後の41節から見ると、アハブに山の上へ行けて、行って食べろと言って、自分も山に登って、地にひれ伏して、膝の間に頭を入れて祈ったとあります。この中に神様は雨を降らせてくださるようにと言ったときに、7度繰り返した。その7回目、使いが海の方に何の変化もないと言っていたのに、44節。7度目に彼はあれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から昇っています。最初歌った雨を降り注ぎという、あの歌はこの情景を歌っている。さて、エリアが、祈りの人であったというとき、最後にもう一度確認して終わりたいと思います。それから6日経ってというのは、イエス様がペテロと ヨハネとヤコブ。ヨハネとヤコブは兄弟3人を連れて高い山に登った。その時、なんと旧約聖書のモーセとエリアが輝くイエス様と共にいて、だということですね。マタイの17章の出来事がありました。タボル山という、こう私2回登りましたが、山頂にこういう石の礼拝堂があって、上のドームに天井に輝くイエス様の姿、両サイドにモーセとエリア、旧約の代表するの人物、立法の代表者がモーセ、預言者の代表者としてエリア、そしてイエス・キリストの十字架の出来事について話し合っていたと言われます。ここにこういうエリアの像があります。エリアは私たちの知る限り何の著作も残さず、筆を持って本を残さず行動の人でした。奇跡の預言者でした。そして祈りの人でした。そして何よりも神の人でした。奇跡の預言者です。ところが私たちもまた神の人と呼ばれます。使徒パウロはテモテに、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に追い求めなさい。そして多くの証人たちの前で立派な告白をしたと言いました。もう一つ、第二テモテの三章に、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるため、神の人ってのは特別な人ではなく、イエス・キリストを信じる人です。テモテは上にあるように、幼い頃から聖書に親しんでいた。神の子として、神の人として、ますます成長するために、御言葉で養われ、祈っていく。幼い頃から。だから、教会学校と共に、毎日のサメリオじゃ、やがてサメル国際キリスト教学園をしました。昨日は素晴らしい卒園式、卒業式でした。本当に神の人が育っています。私たちもイエス様を信じる神の人として子供に負けず、暗い時代の中で勇気を持って神の言葉を語り続けたいと思います。神の人として御言葉を味わい、その使命を果たし、祈り続けたいと思います。私もそんな神の人になりたいと思う方がイエス様を信じて、お仲間に入られますようにお祈りします。天のお父様、神の人よ、もったいなくも呼ばれる私どもとして、あなたに習うものとしてください。エリアに続くものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。